はい、それじゃあですね、問題見ていきましょう。で、この問題かなり事実関係が複雑なんですけれども、要するに聞いてるのは BDE がですね、A に対して債権を持ってますと。で、債権回収のためにどういう手段を取れますかってことを聞いてるんですね。はい。で、ちなみに A に対する請求は除かれてますので、まあ、それは考えなくてよいということになります。で、要するに債権回収を考えるわけですから、まずですね、はい、債務者の A がどういう財産を持ってるのかっていうのを確定するのがいいですね。で、A が持ってる財産としては、まずコービルですよね。これがあります。で、それから、コービルから上がってくる賃料ですね。で、それから、A が C に対して取得する売買代金債権ですね。まあ、おそらくこの3つっていうことになると思います。で、あとはですね、ちょっとまあ変わり種って感じですけれども、一応ね、D は Q が持っているですね、乙不動産っていうのがありまして、これに対して一応抵当権設定してるんですね。ただまあこれ無限大なんで、ここから回収できるかどうかよくわかんないですけど、まあ、一応ね、こういう手段もあり得るということになります。いいですかね。で、まずですね、簡単なところからいきますけれども、コービル。コービルは、これはまあ B が持っていくということになるでしょうね。抵当権者ですから。で、ちなみに非担保債権は3億円ですね。で、コービルがいくらなのかっていうのはよくわからないんですけれども、今時価いくらなのかわかんないですけどね。ただ3億円、担保権持ってますから、その限度では、A が優先するということになります。あ、失礼します。B だ。B が優先するということになりますね。まあ、他の人は持っていけないということになるわけですね。ここは、まあ、B が取れるということになるでしょう。で、あとはですね、このオツですね。オツについては、まあ D 以外はかかっていけないですから、ね、まあ、D しかいないんですけども、まあ、これ無限大なんですよね。問題文の4段落目かなに書かれてますけれども、オツと地の抵当権設定その当期は A の代表者が Q から預かっていた権利書と実務及び印鑑証明書を用いて Q の代理人として称して勝手に行ったものだっていうのがあるから無限大なんですよね。だからまあ基本的にはこの抵当権設定無効と、国家帰属しないってことになっちゃうんでしょうね。まあ、ただなんかね、この権利書実印鑑証明書っていうところで表件代理の話書いてほしいのかなという感じはしますね。まあ、使うとすると109ですかね。基本代理権はちょっと無理っぽいと思いますので、109でしょうね。まあ、当然112ではないからね。だから109なんでしょうかね。はい。まあ、110のもあり得るんですかね。権利書と実印鑑証明書ってありますから、何らか基本代理権があってみたいな、そういう数値もあるのかな。ちょっとこの辺はよくわかんないですね。問題文の事実関係がはっきりしないんで、何ともわかんないですね。まあ、一応回答では109だけ書いておきましたけどね。ちょっとこの辺は出題とかよくわからないですね。まあ、おそらくこの権利書実印鑑証明書っていうのはですね、まあ、旧側の既成規制ですね、これを表しているんでしょうから、表件代理の話書いてほしいんでしょうけどね、ちょっとよくわからんという感じですね。さて、あと残っているのは、この賃料と、それから売買代金債権、この2つということになります。で、まずこの賃料からいきましょうかね。で、賃料にかかっていけそうなのはですね、まず D ですね。D は、譲担保権設定してますので、なので D はいけそうですよね。しかももう、第三者対抗要件まで備えてますんでね。動産債権譲渡特例法で、第三者対抗要件まで備えてる。4条1項ですよね。ただ債務者対抗要件は備えてないみたいですけども、ね、第三者対抗要件備えてますから D はいけそうです。で、あとは B もですね、この賃料債権に対して物上代金行使することができるということになるわけですから、だからこの賃料債権は B と D との間の取り合いになると。E はちょっと苦しいでしょうね。さっきも言いましたように、 B は抵当権で物を代してきて、抵当権に基づいて物を代してきてですね、で、 D は譲担保険の設定を受けていて、しかも第三者対抗権が備えてますから、ね、E がこれを取ってくるっていうのはちょっと難しいでしょうね。だからまあこれは B と D の取り合いになるというふうに考えればいいと思いますね。はい、じゃあどっちが勝つんだろうかということになりますけれども、ここはね、いわゆるまあ物用代と債権譲渡の優劣関係という形で考えればいいのかなというふうに思いますね。はい、で、判例はですね、物上代位の方は勝つというふうに考えていますので、なので結局 B ですね、 B が取っていくという形になると思いますけどね。はい、いいですかね。なのでこれは D は確かに第三者代行権備えてますけども、 B の物上代位ね、まあこれ劣後してしまうということになって、まあ、B が取っていくということになります。まあ、B はこのコービルと、さらにそこから上がってくる賃料も取れるっていうね、そういう、まあ、ある程度こう優先する地位というかね、まあ、その債権回収の見込みというか、まあ、そういうものが得られるということになりますからね。はい、で、残るのがこの売買代金債権ですけども、売買代金債権はですね、 E に対して代物弁済に回されてるんですよね。問題文の下から1、2、3、4段落目ですね。 A は債権者 E に対する4000万円の債務の代物弁済として A が今後5年間に取引先 C に対して発生させるであろう機械部品の売掛代金債権を4000万円の限度で譲渡することにして E との間でその旨の債権譲渡契約を結んだというふうにありますからね。でただですね、この段階ではまだ対抗要件が備えられてないんですね。債務者 C には通知してないと。で対抗要件が備えられたのはいつかっていうと、これが2029年の12月ということになります。でここで初めて対抗要件が備わるよということです。ただこの段階ではすでに、ね、A は無力に陥ってしまっている、無力状態に陥ってしまっているということですよね。はい。まあ、どの段階で無視力になったのかっていうのははっきり分からなくて、2029年の8月の段階ではもう各債権者の、ね、返済が滞るようになったってことですけど、この段階でね、無視力になっている可能性はあるのかなと思いますけどね。ただまあ遅くとも2029年の12月には無視力になっていると。でその段階で通知があるよということですね。対抗要件が備えられているということですね。でそこで考えられるのはですね、D とかですね、それから B も、この債権譲渡通知をですね、差外行為取り消しっていう形で取り消すことができれば、そうするとまだね、E は対抗要求を首してないっていう状態になりますからね、D とか、それから B ですね、これも一応勝つ可能性が出てくるということですね。はい。ちなみに代物弁済行為、債権譲渡契約そのものをですね、差外行為取り消しって取り消すのはちょっと無理でしょうね。なぜならば、先ほども言いましたように、おそらく2029年の8月から12月のどっかの段階で無視力になってるはずなんだけど、ね、債権譲渡契約が結ばれたのはその前ですからね、2027年の4月ということで、その前になってくるので、なので、その本体である債権譲渡契約を取り消すことはできないということになってしまいますね。はい。で、そこで問題になってくるのが、じゃあね、対抗要件組み込みを取り消せますかという話になるわけですけれども、まあ、これは取り消せないということになりますね。取り消せないと考えるのが判例ということですよね。はい、ということで基本的にはこれは E が取っていくということになります。少なくても4000万円の限度では E が買ってしまうので、まあ、残額があるんだったらその残額から、ね、B とか D がおこぼれに預かるという、そういうことができるに過ぎないということになるわけだよね。はい、いいですかね。まあ、こんな感じで整理していけばある程度見通しは立つのかなというふうに思います。だからまあちょっとね、難しい問題というかごちゃごちゃする問題ですけれども、B、D、E がそれぞれね、どういうふうな債権回収手段を持ってるかっていうのを考えさせるというふうなね、そういうふうな問題で、まあ非常にいい問題なんじゃないかなと思いますね。まあちょっと事実関係よくわかんないところはありますけどね。はい。こういうタイプの問題ができたら、まずね、何て言うんですかね、こう図を書いて事実関係整理するということとともにですね、その誰がどういうふうな債権回収手段を持つのか、具体的に言うと債務者がどういう財産を持っていて、あと担保権つけてるやつがどういうやつがいるのかね、それを考えるとね、見通しよくなりますよね。多分、ね、論点チックな頭でいくと、ね、なんか対抗要件組み込みの取り消しが問題になりそうで、で譲渡担保権の将来債権の譲渡担保も問題になりそうで、物上代も問題になりそうでみたいなね、なんかそうごちゃごちゃしちゃいますので、論点的な頭一旦全部捨てて、全部一旦バッと捨てて、で誰がどういう手段を取れるかっていう観点で見た方がいい、まあ、その意味ではまさに請求から入るって頭がすごく効いてきますよね。つまりこの B とか D とか要はそれぞれ A に対する債権を持ってるんだよと。ただ A に対する請求っていうのはほとんど意味は持たないので、 A が持ってる積極財産、これを何とかし取っていきたいと、こういうふうに考えるのが素直ですから。じゃあ売買代金債権はどうか、賃料債権はどうか、ね、この交尾ではどうなのか、あとはまあちょっと変わり種ですけど、この、担保権設定してるね、オツ不動産はどうなんだろうか、こんな感じで考えていくとね、見通しは良くなりますよね。はい、いいですかね。さてじゃあね、答案例の方をちょっと見ていきたいなと思いますけど、まずね、B ですね。 B が取り得る手段ということで、まあ、コービルの抵当権実行するとこれはいいですよね。でその後はやはりね、そのコービルから上がってくる賃料ですね、これが欲しくなるということになります。でこれ物用代金行使するということですよね。で一応ね、もう A が債務不履行状態になってますから、どんな立場に立っても物用代金の行使というのは認められるでしょうね。はい、でただこの賃料債権っていうのは D に譲渡担保に供されているということですよね。で D がもうすでに第三者対抗権を備えているということになりますから、まあ、D が優先しちゃうんじゃないですかということでね。でここはですね、いわゆる物用代位と債権譲渡の優劣関係という典型論点を書くのみということになりますね。はい、でここは物用代が優先するということになります。ということで B がですね、優先するという形になるわけですよね。はい、でそれからですね、 B がまあ欲しくなってくるのはですね、 A が C に対して持っている売買代金債権、売掛代金債権ですよね。でただこれはもうすでに E に代物弁済に回っちゃってますので、なので E が優先するということになりそうですよね。 で、そこで一つ考えられるのが対抗要件不備行為、これを、ね、取り消せれば、いいわ対抗要件ないっていう状態に戻りますから、ね、でそうなってくるとここから回収するって可能性も一応出てくるわけです。ただこれは、ね、不利だということになる。差外行為取り消しの対象に対抗要件不備行為というのはならないからということですよね。これが判例です。いいですかね。はい、ということで、結局ね、もし仮にその売買代金債権から売掛代金債権から回収できるのであればいいが、4000万の限度で優先してしまいますから、そこがですね、そこから残額が出た場合ですよね、残額が出た場合に回収できるっていう限度で、もしかしたら回収できるかもしれない、ならおこぼれに預かるみたいな、そういうふうな状況になるわけですよね。はい、次に D ですけども、 D についてはまずこのオツとしてね、オツ不動産について定度権設定してますから、ね、ここから回収するということは一応考えられるけれども、ただね、これは先ほど見ましたように、そもそもね、これは無限代理行為ということになりますので、なので基本的には無効なんですよね。ただ109条の要件、110条の要件、112条の要件満たせばですね、表権代理規定の要件満たせば、一応ね、有効に効果帰属する可能性が出てくるということです。で、今回も一応考えられるのは109条かなということで、一応109条だけ触れておきましたね。ちょっと110とかね、112っていうのは可能性として薄いかなと。110は全くないわけじゃないかなと思いますけどね。いずれにしてもただ、問題文の事実関係はよくわからないんで、そんなに深く検討する必要はないと思いますけどね。はい。で、それからですね、D は、賃料債権ね、ここから回収するってことは考えられますけども、結局 B に負けちゃうんでね、あんまり意味はないかなと思いますね。で、あとさらにですね、細かいことを言うと、まだね、債務者の R に対して、第三債務者の R に対してですね、まだ通知を出してないんですね。で、債務者対抗要件というのは通知を出さなきゃ備わらないので、なのでですね、動産債権譲渡特例法の、4条の2項ですよね、登記事項証明書を交付して通知をするか、あとは承諾を、ね、受けるか、いずれか必要なんで、なのでもし仮に、B が物上代をしてですね、で残額が残ったとしてもですね、D は R に対して、ね、通知を出さないといけない、特例法の4条2項に基づく通知を出さなきゃいけないということになりますね。それがないと結局取れないということになります。はい、で一応ね、将来債権譲渡の有効性みたいな話も書いておきましたけれども、あんまり意味がないんでね、本当ちょろっとだけ書いておいていただければいいんじゃないかなというふうに思いますけどね。はい、いいですかね。で、ですね、それから次にですね、この売買代金債権の話も一応書いておきましたけど、先ほど言いましたように B もね、結局 E に劣後してしまいますから、 D もね、やはり同じように E に劣後するということになってしまう、ね、だからおこぼれに預かれるぐらいでしょうね、おそらくね。はい、でそれから E なんですけども、 E についてはね、これは基本的にはやはり B とか D に優先する地位を取得するということになると思いますけども、一応ね、将来債権譲渡の問題っていうのは出てくるんだろうなと思いますね。なのでそこは一言触れておいた方がいいんだろうと思いますね。はい、であと第三者代行要件もね、しっかり具備していると。で、これ取り消し費の対象になりませんので、なので、優先的に回収できると、4000万の限度ですけども、優先的に回収できるということですよね。はい、であと賃料債権はね、書かなくてもいいと思います。最後ちょっと触れましたけれども、あんまり意味ないんですよね。だって賃料債権ってもともと B が取りますし、で B が、全額回収すればそれでおしまいだし、で残額が出れば D が今度取るでしょうから、ね、E が取れるって見込みはほとんどないですよね。だからあんまり意味がないかなということで、書かなくてもいいとは思います。はい、いいですかね。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいしましょう。